打ち切らし朝曇せし、みゆきにはさやかに空の光やわみし、あかねさす光は空に曇らぬを、などてみゆきに目を切らしけん、源氏物語紫式部与謝野晶子役。みゆき。雪散るや日より賢くめでたさも、飢えなき君の玉の御輿。源氏は玉鬘に対してあらゆる行為を尽くしているのであるが、人知れぬ恋を持つ点で南の女王の想像した通りの不幸な結末を生むのでないかと見えた。すべてのことに形式を重んじる癖があって、少しでもその点の不足したことは我慢のならぬように思う内大臣の性格であるから、思いやりもなしに婿として冷々しく扱われるようなことになっては、今さら醜態で気恥ずかしいことであると、その懸念がいささか源氏を躊躇させていた。この12月に落斎の大原野のみゆきがあって、誰も皆お行列の見物に出た。六条院からも夫人方が車で拝見に行った。帝は午前六時にご質問になって、朱雀王子から五条通りを西へ折れてお進みになった。道路は見物者で渦まるほどである。みゆきと申しても必ずしもこうではないのであるが、今日は親王方、高官たちも皆特別に馬蔵を整えて、随身、馬添い男の背丈までも寄り揃え、装束に風流を尽くさせてあった。左右の大臣、内大臣、納言以下はことごとく愚武したのである。浅葱の色の頬に紅紫の下重ねを、天上役人以下、五位六位までも着ていた。時々少しずつの雪が空から散った。縁な趣を添えた。親王方、高官たちも、高使いのたしなみのある人は、野に出てからのように、きれいな狩り絹を用意していた。左右の近衛、左右の右衛門、左右の兵衛に属した高城たちは、大柄な目立つすり絹を着ていた。女の目には、平勢見慣れない見物ごとであったから、誰彼となしに競って拝観をしようとしたが、貧弱にできた車などは群衆に輪を壊されて、哀れな姿で立っていた。桂川の船橋のほとりが最も良い拝観場所で、良い車がここには多かった。六条院の玉鬘の姫君も見物に出ていた。綺麗な身なりをして化粧をした阿孫たちをたくさん見たが、火の大上着を召した端麗な法蓮の中の見姿になぞらえることのできるような人は誰もない。玉鬘は人知れず父の大臣に注意を払ったが、噂通りに華やかな貫禄のある盛りの男とは見えたが、それも絶対な立派さとは言えるものでなくて、誰よりも優秀な人心と見えるだけである。綺麗であるとか美男だとか言って、若い女房たちが陰で大騒ぎをしている中将や少将、天上役人の誰彼などは、まして目にも立たず、無視せざるを得ないのである。